STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はサマニアイヌ語教室の熊谷かねさん。今日の放送はレッスン28、何々の何々の言い方その2についてお送りします。
イカタイ熊谷かねです。
イカタイ藤本翔子です。かねさん、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、実は今日はですね、今日、明日、明後日と赤の方でマリモ祭りというお祭りが行われているんです。で、かねさん、前にこのマリモ祭りに参加されたことがあるということですが、これどんなお祭りなんですか？
はい、なんかあの湖からマリモをお迎えして、でそのマリモを先頭に皆さん、あのたくさんの人たちが松明を持ってアイヌコタンまでずっと行進していくんですよ。そしてあの大きな地勢があるんですけど、そこでマリモを一晩お休みしていただいて、次の日はまたそのマリモを先頭に、湖にお返しするためにまたみんなで更新していきます。
じゃあこれ2日がかりと言いますか？
はい、そうです。で、夜はいろんなあの歌や踊りがありますね。各地方の、いろんな地方の
踊りって。かねさんも踊られたんですか？
はい、踊りましたよ。サマリの人たちと行って一緒に、あといろんな地方からたくさん来てますから、よその地方の踊りも見ることができます。
へー、本当に10月はいろんなところでお祭りが、アイヌのお祭りが行われてるんですよね。
そうですね、
まあ、アカンだけではありません。白糠町ではシシャモ祭りが、またムカワ町では新しい鮭を迎える儀式でもあります、アシジチェップ祭も行われる予定なんですね。で、実はですね、かねさん、はい、私先日ですね、札幌の豊平川で行われたこの新しい鮭を迎える儀式、アシリチェップの実に参加してきたんです。
あら、いいですね。う
ん、で、今年取れた石狩の鮭、はい、立派な鮭が取れてたんですよね。はい、で、皆さんその鮭をやっぱり本当に迎える喜びの儀式、もう初めて私も参加したんですけど、なんだか粛々と怖い顔で、なんていうんです、儀式っていうだけで行われるのかなと思ったら、男性方も笑顔でしたし、みんな笑顔で、なんか今年の恵みにありがとうっていう気持ちなのかなって、本当に楽しいお祭りで、その後踊りも見せていただきました。
あ、よかったですね。じゃあいろんななんかお料理とかもいただきましたか？
はい、おはうついに食べてきたんです。はい、
よかったですね。
なんだか味はですね、三平ジュレにちょっと近いものがあったんですが、うっすらお塩の味がですね、自然な塩らしいんです。はい、一切使ってないって聞いたんですが、その鮭から出る自然な味、自然な塩味がちょうどよくて、鮭も身がプリプリしてて本当に美味しかったです。
それはよかったですね。
それでは勉強を始めてまいりましょう。今日はレッスン28、何々の何々の言い方その2についてお送りします。テキストをお持ちの方は6ページを開きください。それでは例文から読んでいきましょう。
クコルアチャポエトフポロ。
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 私のおじさんの鼻は大きいという意味になります。クマツネポエトピフレ。
クマツネポエトピフレ。
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 私の娘の髪は赤いという意味になります。
続いて言葉の解説です。
例文1に出てくるエトゥフは何々の花という意味ですが、単に花という場合はエトゥと言います。このエトゥという言葉はエトゥフと同じように何々の花という場合に使われることもあります。レッスン17でエトゥ、あなたの花という言い方が出てきましたが、これを分解するとエトゥなります。これをエトゥフと言い換えても意味は同じです。何々の花という時はエトゥでもエトゥフでもどちらでもいいのです。例文2のマツネポは何々の娘という意味ですが、単に娘という時もマツネポと言います。 例文のように私の娘という場合、クマネポというほか、クマネポホとも言いますが、意味は同じです。また、エトピ、何々の髪は、エトプ、髪の所属形ですが、これはレッスン27で習った基本形と所属形の発音が変わる例です。このように、単に、物そのものを指す言葉、基本形と、何々の何々という言い方、所属形が同じ発音になる場合があります。以下にいくつかの例を挙げます。
テキスト7ページの文章に一つ誤りがあります。レッスン27で習った基本形と概念形というのがありますが、これは基本形と所属形の誤りです。訂正いたします。
レッスン27で習った基本形と所属形の発音が変わるものは、語尾の音が小さい文字、く、ぷ、つ、し、む、り、る、または、ん、い、う、となっているもの。ローマ字で言うと、P、T、K、S、M、R、N、Y、W、子音で終わっている単語です。また、今回例に挙げたのは、上記以外のもの、あ、い、う、え、おの母音で終わっている単語です。最後のハヒフヘホは、最後の音がアダンならばハ、イダンならばヒ、ウダンならばフ、エダンならばヘ、オダンならばホと一応決まっていますが、このようなややこしい規則を覚えなくても、勉強しながら一つ一つ覚えた方が楽ではないかと思われます。
7ページの例をご覧ください。こちらには基本形と所属形で形が変わらないものが載っています。匂い、フラ、これは基本形です。所属形になりまして、何々の匂いとなってもフラ、フラハ、形は変わりません。その他にも、味、ケラ、所属形、何々の味、ケラ、ケラハと形が変わらないものがあります。その他の言葉は、テキストに表が載っていますのでご覧ください。それでは練習問題です。
アナ、何々は、ルイ、強い、プクサ、餃子ニンニク、フラハ、何々の匂い。この言葉を使って、餃子ニンニクは匂いが強いという文章を作ってください。
草アナクフラハルイ。
はい、ピリカピリカですよ。
もう一度繰り返します。
はい、
草アナクフラハルイ。
はい、ピリカです。それでは次に、ク私、ピリカイイ、パケ頭、舌犬、コル持つ。この言葉を使って、私の犬の頭はいいという文章を作ってください。
クコルシタパケピリカ、
うん、はい、ピリカピリカですよ。
もう一度繰り返します。はい、クコルシタパケピリカ、
はい、ピリカです。
続いて、シャマニの昔話をご紹介します。
はい、今日はサマニ川の名前についてです。現在、サマニという地名は町の名前であり、サマニ川という川の名前でもあります。サマニ川という川のアイヌ語での呼び名は、トミエサンペツというのが本来の正しい呼び方であると、岡本宗吉絵歌詞、岡本由美淵、沢田金次郎絵歌詞の伝承者たちは語っています。分解すると、富、宝物、え、そこに、さん、降りる、ペ、川ということになります。 富江三別または富三別という川の名前は、他の地方に伝わるゆかる英雄叙事詩の舞台として物語に登場するもので、川の立派さを称えた美少のようです。今回は様に調子で紹介されている岡本宗吉絵歌詞による説明を紹介します。昔様にで大洪水があった時に、根こそぎにされた大木が流れてきて川の中に横たわっていたのだそうです。その時土地の調査に来た和人がこの川の名前を聞いたのだそうです。道案内をしていた地元のアイヌがとっさにサムンニペツ、倒れ木の川と答えたのだそうですが、それ以来和人の間ではこの川をサムンニペツと呼ぶようになり、それがさらにエシャマンペツ、エサマンペツに変わったということです。サムンニペツ、エシャマンペツ、シャマニと地名が変わったとするならば、かなり音が大きく変わったことになります。また北海道では一般に倒れ木のことをサマムニ、シャマムニと言いますが、サマニではサムンニという言い方もあったようです。しかしサムンニよりはシャマムニの方がシャマニ、サマニの音に近いと思われますので、むしろシャマムニがシャマニになったという解釈もあります。
それでは単語を確認してまいりましょう。
アチャポ、
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 アチャポ、おじさん。
エトゥフ、
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 エトゥフ、何々の花。
エトピ、
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 エトピ、何々の髪。
く、
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 く、私。
こる、
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 こる、何々を持つ。
ふれ、
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 ふれ、赤い。
ポロ、
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 ポロ、大きい。
まつねぽ、
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 まつねぽ、娘。最後にもう一度例文を読んでみましょう。
くこるアチャポ、エトフポロ。
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 私のおじさんの花は大きいという意味になります。くまねぽ、エトピフレ。
くまねぽ、エトピフレ。
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 私の娘の髪は赤いという意味になります。それでは今日のお勉強はここまでです。
来週はレッスン29、何々するものの言い方についてお送りします。
スイユヌカルアンノ、
スイユヌカルアンノ。